Let's get into Luke chapter 7 this morning.
では今朝は、ルカの福音書の7章から学んでいきますので、新約聖書ルカの福音書7章をお開きください。
Let's read verses 1 through 10.
はい。では1節から10節を日本語でお読みします。イエスは耳を傾けている民衆にこれらの言葉を皆話し終えられるとカペナウムに入られた。ところがある百人隊長に重んじられている一人のしもべが病気で死にかけていた。百人隊長はイエスのことを聞き、身元にユダヤ人の長老たちを送ってしもべを助けに来てくださるようお願いした。イエスのもとに来たその人たちは熱心にお願いして言った。この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。この人は私たちの国民を愛し、私たちのために街道を建ててくれた人です。イエスは彼らと一緒に行かれた。そして百人隊長の家からあまり遠くないところに来られた時、百人隊長は友人たちを使いに出してイエスに伝えた。主よ、わざわざおいでくださいませんように。あなたを私の屋根の下においでする資格は私にはありません。ですから私の方から伺うことさえ失礼と存じました。ただお言葉をいただかせてください。そうすれば私のしもべは必ず癒されます。と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。またしもべにこれをせよと言えばその通りにいたします。これを聞いてイエスは驚かれ、ついてきていた群衆の方に向いて言われた。あなた方に言いますが、このような立派な信仰はイスラエルの中にも見たことがありません。使いに来た人たちが家に帰ってみると、しもべは良くなっていた。
Now a centurion was a soldier who a Roman soldier in charge of 100 soldiers.
この百人隊長という人は、ローマ兵で100人の、兵士をまとめている、取りまとめている人です。
So this man is an officer.
ですから、役人ということになります。
And he was a Gentile. He's not a Jew.
彼は異邦人でユダヤ人ではありませんでした。
And he shows concern for his slave.
彼はその自分の、奴隷というかしもべというか奴隷をのことを気にかけていました。
Now, this was very unusual at that time.
これは当時にしてはちょっと異例なことだと思います。
Because in Rome there were millions of slaves.
当時そのローマにはもう本当にたくさんの奴隷がいました。
And they were treated like property.
そして、彼らはもう財産の一部のように扱われています。
If an owner wanted, he could kill his slave.
主人が望めばもういつでもその奴隷を殺せるようなそういった状態です。
It was really a brutal culture.
本当に残忍な文化がありました。
At least as far as slaves were concerned.
特にその奴隷のことを考えたときには非常に残酷でした。
But this man is different.
でもこの百人隊長という人は違っていました。
He has compassion for his servant and he sends for Jesus to heal him.
彼は自分のしもべに対して本当に憐れみの心を持っていて、彼を何とか癒そうとして人をイエスのもとに使いを送りました。
Now the Jews like this centurion.
またユダヤ人たちもこの百人隊長を慕っていました。
Because he's been kind to him and he even built them a synagogue.
なぜならば彼は本当にユダヤ人たちに対してもとても親切で、街道も建ててくれたからです。
And apparently he doesn't even feel worthy to have Jesus have a personal visit from Jesus.
そしてこの人はもう個人的にイエスを自分の家に迎えるそのような価値が自分にはないというふうに考えました。
It could be that he thought, well, I'm a Gentile and Jews don't like to be around Gentiles or it causes a problem, and so maybe he didn't want to even cause a problem in that way.
その考えた理由の一つにはおそらく自分はユダヤ人だから、自分は異邦人だから、ユダヤ人は異邦人のもとに来ることを嫌うから、それでイエスにこう来てもらって何かそこでいざこざが起こるのは喜ばしくないだろうという そういった配慮があったと思います。
But he sends his servant and he tells Jesus, and the servant has a message, just say the word. Just say the word and he'll be healed.
でも、使いをイエスのもとに送って、そしてお言葉をいただかせてくださいと。お言葉一つで私のしもべは良くなりますと彼は言います。
And he understands that Jesus can heal just as easily with his word as he can with his touch.
この百人隊長という人はイエスが言葉一つでその触って人を癒すのと同じぐらい の, その権威があって言葉に権威があってその言葉一つで癒すことができるということを信じていました。
Now, as a centurion, he knew about the power of words.
この百人隊長という人は言葉にそういう権威がある力があるということをよく知っている人です。
He knew what it was like to give an order and people moved.
彼が命令を下すと人はそれによって動きます。
And in the same way, he sees that Jesus has this authority over sickness.
ですから同じようにイエスの言葉にも権威があってそれによって病にも打ち勝つそういった力があるということを知っています。
And Jesus marvels at his faith. He says, I haven't found anyone with faith like this in all of Israel.
イエスはその彼の信仰に本当に驚かれて、私はイスラエルの中にもこのような立派な信仰を見たことがないと言われました。
The faith of this man impressed Jesus.
彼の信仰が、本当にイエスにこう感銘を与えました。
In Mark 6, there is another example where it says Jesus marveled.
マルコの福音書の6章のところには、イエスがまた別の時に驚かれた話があります。
But at that time, he marveled at their unbelief.
でもそのマルコの福音書ではイエスは人々の不信仰に驚かれたということが
He had been teaching in this area where he had grown up.
彼はその時、自分が育った地域で人々に教えていました。
And the people that thought they knew Jesus.
でも周りの人たちは自分たちはこのイエスという人物を知っていると思っていました。
And they began to say, well, isn't this the carpenter's son? We know him.
ですから、話を聞きながらですね、この人はあの大工の息子じゃないですか。私たちは彼を知ってるんですよ。
And they kind of despised him.
そしてちょっとこう、蔑むようなとか、バカにするような感じでした。
They knew Jesus as a man, but they didn't know him as the son of God.
彼らはイエスのことをその人としては人間としては知っていましたけれども神の子としては知りませんでした。
You know, sometimes this feeling like we know all there is to know about Jesus can actually, it can be a stumbling block, even to us.
私たちもイエスのことをよく分かっていると思うこと、それが実はつまずきになってしまうことがあります。
Because we may think we know all about Jesus, we know what he'll do, we know what he won't do, and all of a sudden we kind of lose this ability to have childlike trust in him.
私たちがもうイエスのことはよくわかっている。イエスが望んでおられること、望まれないこと、そういったことも全部わかっていると思う瞬間に私たちはその子供のような信仰を主に対して持つということができなくなってしまいます。
And I know I battle with this sometimes, and I just it's like I want to press the reset button, you know, like in the computer, you know, restart. Just I don't want to get like that. I don't want my faith to just sort of get like I feel like I know it all.
私自身そういったことでつまずいてしまうことが過去にもあったからです。そういう時には本当にもうリセットボタンを押してですね、もう一度やり直したいと思います。でもう一度本当に子供のような信仰を持ってイエスのこと全部分かっているという思いではなくて単純に信じたいと思うことがあります。
I know like you, I'm so thankful for the way the Lord has revealed himself to me and the things that he's taught me. I mean, those are like jewels to me.
皆さんもそうだと思いますが、主が自分に何かをこう示してくださるとき、何か大切なことを教えてくださるときというのは、そういったものが本当に私にとっては宝のように思います。
But I know there's much, much more. There's much more to know about Jesus. There's much more that he wants to reveal to me and to you.
でも、そういった教えよりも、さらにそのイエス ご自身を知るということはもっともっと素晴らしいことです。
Okay, anyway, the servant in this story is healed.
話に戻りますけれども、このしもべは癒されました。
And in Matthew, he records a story. He said he was healed at that time. He said from that hour.
マタイの福音書によりますと、このしもべが癒されたのは、イエスが言葉を発せられたその時に、しもべが癒されたと書かれています。
Let's read 11 through 16.
11節から16節をお読みします。それから間もなく、イエスはナインという町に行かれた。弟子たちと大勢の人の群れが一緒に行った。イエスが町の門に近づかれると、山むとなった母親の一人息子が、死んで担ぎ出されたところであった。町の人たちが大勢その母親に付き添っていた。主はその母親を見てかわいそうに思い、泣かなくてもよいと言われた。そして近寄って棺に手をかけられると、担いでいた人たちが立ち止まったので、青年よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。するとその死人が起き上がって物を言い始めたので、イエスは彼を母親に返された。人々は恐れを抱き、大預言者が私たちのうちに現れたとか、神がその民を顧みてくださったなどと言って神を崇めた。
This man that died was the only son of this widow.
この亡くなった人というのは、この母親、やもめになった母親の一人息子でした。
SoNot only had she lost a son, but this is her hope of being provided for because she doesn't have a husband.
彼女にとっては、その母親にとっては、彼は唯一の息子であっただけではなくて、もう唯一の残された希望でした。自分が将来こう面倒を見てもらえる唯一の希望です。もう夫を亡くしていました。
And so they were carrying his body in an open coffin, whichreally was it was kind of like a plank of wood with the body, you know, wrapped on and lying on top of it.
で、まあ、人々がその彼を棺の中に入れて担いでいたわけですけれども、その棺というのは、まあ、蓋がされていないような状態で、こう厚い木の枠囲われた、枠の中に、まあ、入れられている状態でした。
And it said he saw this woman and had Jesus saw this woman and had compassion on her.
イエスは、この女性を見て、そして哀れに思われました。
And he touches the coffin and he says, "Young man, I say to you, arise."
そして、その棺に触れて言われました。青年よ、あなたに言う、起きなさいと。
And the man, the young man, sat up and started to speak.
すると、この青年が、まあ、起き上がって、そして物を言い始めたと。
Wow, that would have been amazing. I don't know if they have videos in heaven or, you know, I'd love to see that.
もう驚くようなことだと思います。もし天国にこの時のなんか映像がビデオであったら、ぜひ見たいなと思います。
But this is one of three times that Jesus brings people back from the dead.
これはイエスが人をよみがえらせられた3回人をよみがえすということが記述されていますけれども、そのうちの一つです。
Next chapter he's going to do it again. Jairus' daughter and then of course Lazarus.
で次 の, ルカの8章で、まあ、ヤイロの娘をよみがえらせるという記述がありますし、あとラザロをよみがえらせたという話もあります。
Now he did it. It says in verse 13, he did it. He had compassion on the woman.
でもこのイエスがここでこの青年をよみがえらせたのは、その母親を見て哀れにかわいそうに思ったからだとあります。
But not only that, he's giving us an illustration of salvation.
でもそれだけではなくて、実はここでその救いについてもイエスは説明されているわけです。
Because we were dead in our sin and Jesus made us alive.
なぜならば、私たちも罪の中に死んでいたものがイエスによってよみがえらされたからです。
It says that in Ephesians 2:5, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ.
エペソビトへの手紙の2章の5節には、 罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのですとあります。
Now that's our spirit, but we also have the promise that one day our bodies will be made alive.
これは霊の私たちの霊の部分のことを話していますけれども、でもやがて私たちのこの肉体も蘇る時が来るという約束があります。
In John chapter 6:44, Jesus said, "No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up on the last day."
ヨハネの福音書の6章の44節には、私を使わせた父が引き寄せられない限り。誰も私のところに来ることはできません。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。
Jesus has conquered death.
イエスは死に打ち勝ってくださいました。
And we no longer need to be afraid of death.
ですから私たちはもうこの死というものを恐れる必要はありません。
I mean, that is such a huge thing.
これは本当に大きなことだと思います。
This world, people are terrified of death.
この世はの人々はみんな死というものを恐れています。そして死んだ後どうなるかということを多くの人たちは知りません。日本では皆さんもよくご存知だと思いますけれども、そういったことは本当に大きなことです。
Death, many people spend a lot of time thinking about it.
多くの人たちが死んだらどうなるかということを考えています。
And Jesus has the answer.
イエスがその答えを持っておられます。
All right, let's read 17 through 23.
17節から23節。イエスについてこの話がユダヤ全土と周りの地方一帯に広まった。さて、ヨハネの弟子たちはこれらのことをすべてヨハネに報告した。すると、ヨハネは弟子の中から二人を呼び寄せて主のもとに送り、おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちは他の方を待つべきでしょうかと言わせた。二人は身元に来て言った。バプテスマのヨハネから使わされてまいりました。おいでになるはずの方はあなたですか、それとも私たちはなお他の方を待つべきでしょうかとヨハネが申しております。ちょうどその頃、イエスは多くの人々を病気と苦しみと悪霊から癒し、また多くの盲人を見えるようにされた。そして答えてこう言われた。あなた方は行って自分たちの見たり聞いたりしたことをヨハネに報告しなさい。盲人が見えるようになり、足苗が歩き、雷病人が清められ、ツンボの人が聞こえ、死人が生き返り、貧しい者に福音が述べ伝えられています。誰でも私につまずかないものは幸いです。
Now, we know that the reason John was in prison was because he spoke out against the King Herod and his marriage, his unlawful marriage to Herodias.
ヨハネのバプテスマが投獄されていたんですけれども、その理由というのが、ヘロデ王が違法の結婚をヘロディアとしていたということをヨハネが責めたことによって彼は牢に入れられました。
And so now in prison, it seems like this powerful prophet is having kind of a crisis of faith.
そして、その彼は牢の中で、
He's having a test of faith.
ヨハネは、バプテスマのヨハネはその中で実は彼の信仰が今試されている時でした。
He's questioning whether or not Jesus is really the Messiah.
イエスが本当にメシアなのかどうか、救世主なのかどうかということを疑いを持ち始めています。
Now, imagine this. John saw at the baptism of Jesus, John saw the Spirit descend and come upon Jesus in the form of a dove. He heard the voice from heaven.
ヨハネはイエスがバプテスマを受けられた時に、水から上がった時に鳩のような聖霊が彼の上に下り、そして天からの声も彼は聞いています。
And now he's having doubts.
で、そのヨハネが今ここで疑いを持ち始めています。
Even John was not perfect in his faith.
ヨハネでさえもその信仰は完璧ではなかったということです。
He had struggles like you and I do.
皆さんや私のようにヨハネもまたこの信仰に悩みを持っていました。
And so Jesus responds to the messengers and says, "Go tell John what you see. You see the blind see, the lepers are cleansed, and the dead are raised."
そしてそのヨハネが使わされた使いの者たちにイエスはこのように答えました。ヨハネのところに行って、あなたたちが見ていることを伝えなさい。盲人が見えるようになり、雷病人が清められ、死人が生き返っているということです。
All of these things were predictions made by the prophets, especially made by Isaiah, that would happen when the Messiah came.
これらのことはすべて、預言者イザヤによって実はすでにもう預言されています。メシアが来られたことにはこういうことが起こるということが預言されていました。
But here is John. He's in prison.
でもヨハネは今牢の中にいます。
And he'd probably been there a while.
で、まあ、投獄されてしばらく経っていたと思います。
And he probably had hope that, okay, well, Messiah comes, you know, he's the hero. He's coming in and he's going to make things right. I'm going to be let out of prison.
おそらく彼はその牢の中で、メシアがやってきて、そして私をここから解放してくださって自由にしてくださるに違いないと期待をしていたと思います。
I mean, one of those prophecies about Messiah was that the captives would be set free.
そのメシアに関する予言の一つには囚われ人を解放しというそういった予言もありますから。
Well, here, this is one of the hardest trials I think that to go through is when God is working in the lives of others, and you think, well, yeah, well, I see that God is real, but what about me?
これは本当に信仰のが試されるそのテストとしては最も難しいテストじゃないかなと思いますけれども、神が他の人たちには本当に神が働いておられることがよくわかる。でもじゃあ自分は一体どうなのか。
And this is something I think every one of us will go through at one time or another.
そしてこのテストというのは私たちみんなが一度や二度は必ず通る信仰のテストじゃないかと思います。
Well, let's read on 24 through 35.
24節から35節をお読みします。ヨハネの使いが帰ってから、イエスは群衆にヨハネについて話し出された。あなた方は何を見に荒野に出て行ったのですか？風に揺れる足ですか？出なかったら何を見に行ったのですか？柔らかい着物を着た人ですか？きらびやかな着物を着て贅沢に暮らしている人たちなら宮殿にいます。出なかったら何を見に行ったのですか？預言者ですか？その通り。だが私が言いましょう。預言者よりも優れたものをです。その人こそ、見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道をあなたの前に備えさせようと書かれているその人です。あなた方に言いますが、女から生まれたものの中でヨハネよりも優れた人は一人もいません。しかし神の国で一番小さいものでも彼より優れています。ヨハネの教えを聞いたすべての民は、主税人たちさえヨハネのバプテスマを受けて神の正しいことを認めたのです。これに反してパリサイ人、律法の専門家たちは、彼からバプテスマを受けないで神の自分たちに対する御心を拒みました。ではこの時代の人々は何に例えたらよいでしょう？何に似ているでしょう？市場に座って互いに呼びかけながらこう言っている子供たちに似ています。笛を吹いてやっても君たちは踊らなかった。弔いの歌を歌ってやっても泣かなかった。というわけは、バプテスマのヨハネが来てパンも食べずブドウ酒も飲まずにいると、あれは悪霊に疲れているとあなた方は言うし、人の子が来て食べもし飲みもすると、あれ見よ、食いしん坊の大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だというのです。だが知恵の正しいことはそのすべての子供たちが証明します。
Jesus never despised John the Baptist because he had this kind of crisis of faith.
イエスはこのバプテスマのヨハネが自分の信仰が試されて揺さぶられているからといって決してヨハネを 蔑むようなことはされませんでした。
On the contrary, he commends John.
むしろヨハネのことを褒められました。
He said, "Among those born of women, there is not a greater prophet than John the Baptist."
女から生まれた者の中でヨハネよりも優れた人は一人もいませんと言われました。
He's the one that was spoken of in Malachi.
そしてこのヨハネこそがマラキ書で語られているその使わされたものであると言われました。
He was uniquely chosen to introduce the Messiah to the nation.
彼は特別に、民に対してこのメシアが来られたということ、メシアの前に備えとして使わされたものです。
But then Jesus said, "But he who is the least in the kingdom of God is greater than he is."
けれどもイエスは続けて言われました。しかし神の国で一番小さいものでも彼より優れています。
Now John was of the old covenant. He represented the old covenant.
ヨハネという人は、彼は旧約の時代の人です。
He was a prophet like the Old Testament prophets.
彼は旧約時代の預言者と同じような預言者でした。
Elijah, Elisha, you know, all the prophets. He was like them.
エリアとかエリシャのように、本当にそのような旧約時代に活躍した預言者と同じような人です。
Here Jesus is saying he's the greatest.
で、イエスが、その彼のことを彼が最も優れていると言われました。
But he lived under the old covenant.
でも、ヨハネはその古い契約のもとに生きています。
This is still before the cross. Jesus has not died yet.
まだイエスが十字架にかかる前ですから十字架による新しい契約の前の話です。
You know, remember, the new covenant will begin when he ascends into heaven, and then, you know, then we see in the Spirit is poured out, the church begins.
新しい契約というのはイエスが天に上げられた後始まります。そう、天に上げられた後聖霊が下って そこで教会というものが始まりました。
And it's what Jesus is saying to the least in the kingdom of God in the new covenant is better than the best in the old covenant.
ですからここでイエスが言われているのはこの新しい契約のもとにいるその神の国で一番小さいものも旧約のもとにいた最も優れていたヨハネよりも優れているんだということを。
It's a better position because it's a better covenant.
新しい契約のもとにいる人の方がより良い、より優れているんだと。それは新しい契約の方が古い契約よりも勝っているからだということを言われています。
Now I noticed that John, or that Jesus praised John.
ここでイエスはヨハネのことを褒めています。
But when he praised him, it's interesting. He did it after the messengers went back. So John didn't know about this praise that Jesus was giving him.
でもよく見ますと、ヨハネの使いがヨハネの元に帰った後にイエスは彼のことを褒めています。ですからヨハネはイエスが自分のことを褒めておられるということを知らないわけです。
And so John is probably thinking when the messengers come back and hear, well, he's raising the dead, and of course he's the Messiah. He's probably thinking, oh man, I blew it. Why did I even question that?
ですからヨハネとしてみれば、その使いの者たちが戻ってきて、死人がよみがえっていますとか見ていることを伝えなさいって言われましたっていうその報告を聞いたときに、ああやっぱり彼がメシアだったのか、なんという質問をしてしまったのかと、まあ、自分でこう反省したと思います。
I wonder what Jesus is thinking about me.
イエス様が自分のことどう思ったの。
He's probably had it with me.
ああもうおそらく飽きられたんじゃないかと。
And here is Jesus praising him to people.
でもイエスは実は人々の前でこのバプテスマのヨハネを褒めておられます。
You know, Jesus is not in heaven right now, running you down.
イエスは今天にいて私たちのことをこう何か中傷しておられるわけではありません。
You know, the father says to him, "Isn't that your one of your disciples down there?" No, yeah, okay, but you know.
神の前でですね、 この人はお前の弟子の一人じゃなかったのか。ああ、まあ、そうだったんですけど、すいません。
Yeah, すみません。But the Bible says that he lives, that he's always before the throne of God, interceding for us.
でもそうではなくて、聖書が教えているのは、イエスは常にこの神の御座の前で私たちのために取りなしをしてくださっています。
Paul put it this way in Romans 8:34. He said, "Who is he that condemns?"
パウロはローマ書の手紙、ローマの手紙の中でこのように言いました。誰、罪に定めようとするのは誰ですか？
And then he talks about, it's not Jesus. Jesus is at the right hand of God interceding for you.
そして続けて、それは決してイエスではないと。イエスは、キリストイエスは神の右の座について私たちのために取りなしてくださっているということを言っています。
You know, when we get to heaven, it's, I mean, some of us may feel like we get there, we're kind of like, you know, like the Lord is saying, okay, we'll talk about that. We'll talk about what happened there.
ある人たちはですね、私たちがこう天に行ったときに、なんかちょっとこう神様に呼ばれてですね、じゃあ地上でやってたことをちょっと話し合おうじゃないかと。
But the truth is, when we get to heaven, he's going to say, well done.
でも、実際は私たちが天に行ったときには、よくやったと言ってくださいます。
Jesus is not blind to our failures.
イエスは私たちの失敗とか足りないところをが見えないわけではありません。
He's not stupid. I'm not implying that.
別に愚かな人で私は彼のことをバカにしようとしているわけでは決してありません。
But his blood has cleansed us. We stand in his righteousness. That's the good news of the gospel.
でも彼の血が私たちのその罪を清めてくださったわけです。だから私たちは大胆に御座の前に立つことができます。
And we are accepted.
神、イエスのその義によって立つことができて、私たちは受け入れられるわけです。
Okay. Back to the story here. Jesus rebukes the Pharisees for their fickle attitude toward the messengers that God sends to him.
イエスはこのパリサイ人たちに対して彼らの本当にその神の使いを前にして気が変わりやすいその彼ら の態度をここで責めておられます。
They didn't like John. They said, "Who is this guy? You know, he's so strict and he's just out there in the wilderness and just doesn't eat regular food and just eating locusts and you know, just he's too harsh, too austere."
彼らはバプテスマのヨハネが嫌いでした。ですから彼が食べるもの飲むものに関してもあんなアレノに住んでイナゴなんかを食べてと言ってまあバカにしていました。
He doesn't drink any wine.
ブドウ酒も飲まないで。
And then they come, you know, he's a messenger from God. Then Jesus comes and they're saying, "Who is this guy? Look at the people he hangs around with."
そして一方で今度は神の使いと一方ではイエスが来られると今度は人々が、まあ、彼のもとに集まっているのを見て一体こいつは何者なんだというふうにまた文句を言います。
He drinks too much wine.
もうブドウ酒飲みすぎだ。
And you know they couldn't be happy with one or the other. They're just like nothing would make them happy.
ですからどっちにしても彼らには不満があるわけです。
The truth is they didn't want to hear from GodTheir hearts weren't open from hearing from God. It wasn't the problem with the messenger. It was a problem with them.
実際は彼らは神のメッセージを聞きたくなかったということです。その使わされたものが神から使わされたと言われている者たちがどうであれ、そういうことが問題だったわけではなくて、自分たちが神からのメッセージを聞きたくなかったということが。心を閉ざしたかったというのが彼らの問題です。
And so in verse 35 he said, "But wisdom is justified by all her children."
ですから35節に知恵の正しいことはそのすべての子供たちが証明しますとあります。
What that means is that the real test of wisdom, the real test of what whether or not the teaching is right, is by the lives of the people that follow it.
どういうことかと言いますと、その知恵というものが本当に正しい ものなのかどうか、教えられている知恵が正しいものかどうかというのは、その人がそれ教えられたことに従ってどう行動しているか、その行動に現れてくるということです。
Let's read on verses 36 through 50.
はい、36節から50節までをお読みします。さて、あるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、そのパリサイ人の家に入って食卓に着かれた。すると、その町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、泣きながらイエスの後ろで御足のそばに立ち、涙で御足を濡らし始め、髪の毛で拭い、御足に口づけして香油を塗った。イエスを招いたパリサイ人はこれを見て、この方がもし預言者なら、自分に触っている女が誰でどんな女であるか知っておられるはずだ。この女は罪深いものなのだから、と心ひそかに思っていた。するとイエスは彼に向かって、シモン、あなたに言いたいことがあります、と言われた。シモンは、先生、お話しください、と言った。ある金貸しから二人の者が金を借りていた。一人は500でなり、他の一人は50でなり借りていた。彼らは返すことができなかったので、金貸しは二人とも許してやった。では二人のうちどちらが余計に金貸しを愛するようになるでしょうか。シモンが、余計に許してもらった方だと思いますと答えると、イエスは、あなたの判断は当たっていますと言われた。そしてその女の方を向いてシモンに言われた。この女を見ましたか。私がこの家に入ってきた時、あなたは足を洗う水をくれなかったが、この女は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づけしてくれなかったが、この女は私が入ってきた時から足に口づけしてやめませんでした。あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったが、この女は私の足に香油を塗ってくれました。だから私は言うのです、この女の多くの罪は許されています。というのは、彼女は余計愛したからです。しかし、少ししか許されないものは少ししか愛しません。そして女に、あなたの罪は許されていますと言われた。すると一緒に食卓にいた人たちは心の中でこう言い始めた。罪を許したりするこの人は一体誰だろう。しかしイエスは女に言われた。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して生きなさい。
Now in those days theyIn a situation like this, they would have very low tables.
当時の、あの、こういう状況では、あの、大体この食卓というのは非常に低い机でした。
And they would kind of recline at the table. They would be kind of laying down on their side.
そして、あの、ちょっとこうテーブルに、あの、もたれかかるというか、体を横にして、あの、寄りかかっている状態です。
Imagine they have pillows or something.
なんかこう枕か何かがあったのか分かりません。 reach up and eat with your hand as you're kind of laying there at the table. そして、そう、体を横にしながらですね、手を伸ばして食べ物を取って食べていました。
I don't think I'd like that very much.
私はあんまりそういうのは好きじゃないなと思いますけども。
I just was thinking about the crumbs. I mean, this is before vacuum cleaners.
いっぱいこう食べこぼしが。
Well, I shouldn't think so much about it. But anyway, the reason I say thatis because to give you an idea that as Jesus is laying there, his feet are out, so the woman could approach him from in his feet.
まあ、なぜこういう話をしているかというとですね、そのイエスが食事をしているときにこう体を横にしていますから、足が横にこう出ているわけです。ですから、この女性が、あの、身元にやってきて、その足に油を塗るということが可能だったということです。
And she began to anoint his feet with this fragrant oil.
そして、その香油でイエスの足を濡らし始めました。
she's described as a being a sinner.
そしてこの女性は罪人としてここでは紹介されています。
Now, many people think that she was a prostitute.
多くの人たちがおそらくこの女性は、娼婦だったのではないかと考えています。
But here it just says she was a sinner.
ここではただ罪人であるということ、罪深い女としか書かれています。
Simon, this man, he's the host. He's critical of Jesus.
で、この家の主人はシモンという人ですけれども、彼がイエスのことを責めています。
And he said he spoke to himself, if this man were a prophet, he would know what kind of woman is touching him.
そして自分の中でですね、このシモンという人は、この方がもし預言者なら、自分に触っている女が誰でどんな女か知っておられるはずだと。
You can just tell by his reasoning, if he was a prophet, he's kind of despising Jesus.
ですからここではもしこの方が預言者ならというふうに、シモンはちょっとこうイエスを見下しているような状態です。
Well, Jesus responds to him with a parable about a creditor forgiving two debtors.
それに対してイエスは、この2人の金貸しにその借金を許してもらった人の話をの例えをしました。
And of course, the answer to the question, which one is going to love him more, is the one who had the greater debt.
で、どちらがより多く愛すかという質問に対して、より多く許してもらった方が愛すという答えになります。
Now the message is really is pretty clear. Love is proof that a personhas received forgiveness.
で、ここでの、メッセージははっきりしていますけれども、愛というのはその許しを受け取ったその応答であるということです。
Now compared to the woman, Simon here showed very little emotion for Jesus.
そしてこの、女性と比較すると、シモンという人は、イエスに対するその、思いというか、感情というものをあまり表していません。
Because he didn't feel, in his mind, he didn't feel like he had been forgiven very much. He didn't feel like he had been forgiven probably anything by Jesus.
おそらく彼の思いの中では、イエスから何か自分が許しを受け取った、許されたというそういった感情というものはほとんどなかったと思われます。
Well, the way this works with us when we read it, it's like the parable is just as sharp toward us.
私たちがこれを自分に当てはまるときにも、この例えというのが本当に私たちの心に深く語ってくると思います。
Because our love for Jesus, our passion for Jesus is going to be determined by how much we feel like we've been forgiven by Him.
私たちのイエスに対するこの情熱とか愛というものは、これは自分がどれだけイエスから許されたかという、それによってこう決まってくるということが。
The truth is, we are all sinners.
真理としては私たちはみんな罪人です。
Just like this woman.
この、女性と一緒です。
You know, there's not that much difference between the best of us and the worst of us. We're sinners.
この世の最も素晴らしい人も最もひどい人でも大した変わりはありません。私たちはみんな罪人です。
In the eyes of God.
神の目から見たらということです。
But not everybody can see this.
でも、すべての人がそれに気づいているわけではありません。
And many of us don't, you know, there are many people that don't feel as if they, you know, there's really that much that they need to be forgiven of.
そして多くの人が実はそれほどその自分がイエスから許される必要があると感じている人はいません。
So there's really not that much emotion for Jesus.
ですから当然そのイエスに対する感情というものもあまりこう湧いてこないわけです。
But the person who realizes, wow, I've been forgiven a lot.They're going to have a lot of love for Jesus.
でも私は本当にイエス様からたくさん許されたなと思っている人はそれだけイエスに対する愛というものがたくさん。
Because they feel, we feel love. That's the way. That's the primary way that God expresses love for us. Is first and foremost is that we are forgiven.
なぜならば。神が私たちに示してくださるその愛の大きなものというのは私たちがそのイエスによって許されるということそれによって愛を私たちは示されているからです。
You know, in my own life, I realize that I can be sometimes I can be like this woman. And there are other times I can be like Simon.
私の人生を振り返ってみても、私は時にはこの罪深い女のような時もあるし、時にはシモンのような時もあるなと思います。
Because, and whenever I feel like I'm getting cold, I'm aware that I'm really getting cold toward the Lord, and I often find that in that state, I'm not really thinking about my own sin.
私が主に対して本当に心がこう冷たくなってしまう時というのは、よく考えてみると、自分の罪をのことをあまり考えていない時だなと思います。
And in fact, oftentimes I'm thinking about, like Simon, I'm thinking about somebody else's sin.
そしてしばしばそういう時というのは、このシモンのように自分の罪ではなくて他の人の罪のことを考えています。
Simon never even considered his sin. The whole issue on sin is that woman. She's a sinner.
シモンは自分の罪のことは一切考えずに、彼の中ではあくまでもこの女の罪のことしか見ていませんでした。
And I just noticed, if I get in this frame of mind, I can almost feel like, I may even feel like God owes me something.
私もそのような気持ちになるときには、もうまるで何か神が私に対してちょっとこう負い目があるんじゃないかのように感じてしまうことがあります。
Why isn't he coming through?
なんでこれをやってくださらないのか。
But there are other times when I'm aware of my sin. I'm really, you know, my eyes are kind of open to it. And then when I ask the Lord's forgiveness and I realize He forgives me, He washes it away, it's like, thank you, Lord.
でも逆に私が自分の罪に本当に気づいて、そして主に許しを求めるときに、主が本当に私のことを許してくださって、神様ありがとうございますと心から思う。
And I really feel loved by the Lord, and I really feel a love for the Lord.
そしてそういう時には本当に自分は神から愛されているなと感じますし、また自分も神をもっと愛したいというふうに思います。
And I say I do that because I think I bet you do too. I bet you have those times when you can relate to either one of these people.
皆さんもおそらくそのようにこの両方の立場の両方の人物のような立場というのを皆さんも経験しておられるんじゃないかと思います。
No, I believe, I really strongly believe God wants us to enjoy our lives as children, as His children who have been forgiven.
私は本当に神は私たちが許されたものとして、神の子供として生きていくことを、喜んで生きることを本当に神が望んでおられると信じています。
He wants you to be free of the guilt and shame. He's just not trying to use it to control you.
もう本当にその罪悪感とかそういった反省とかそういったものから私たちが解放されることを願っておられます。私たちがそういうのに支配されて、そういうのを用いて神は私たちを支配しようとはしておられません。
But we should never forget how much we have been forgiven.
私たちは決してどれほど神によって許されたものであるかということを忘れてはいけません。
And how much, not only how much we have been forgiven of, how much we are being forgiven of.
で、それはどれだけ許されたかという過去のことだけではなくて、今も許され続けているということを私たちは忘れてはいけません。
You know, forgiveness is not just a matter you come to Christ, okay, I'll wipe the slate clean, but okay, from now on, all right, from now on you walk straight. The forgiveness, we need it day by day.
許しというのは私たちが救われた時だけ、じゃあ今までのことは全部もう忘れて記憶してあげるからこれからは罪を犯さないでちゃんと生きなさいよと言われるようなそういったことではなくて、許しというのは私たちは日々必要です。
The Apostle Paul, I mean, he was one of he's one of the greatest men that ever lived for the kingdom of God.
使徒パウロという人はもう本当に神の国のために働いた最も偉大な人です。
I mean, he wrote so much of the New Testament.
この新約聖書のほとんどを彼が書いてくれました。
God used him just to expand the gospel all throughout the world.
神はこのパウロという人を用いられて、そして福音をもう本当に世界中に広めてください。
And yet, when he writes to Timothy, he refers to himself as being the chief of sinners.
でもそのパウロがテモテに対して、私は罪人の頭であるというふうに書きました。
Now he knew he was forgiven.
もちろんパウロは自分が許されていることを知っています。
Paul wrote Romans 8. There is no condemnation.
パウロがそのローマの8章、誰も罪に定められないということを書きました。
But he was aware, he remembers, he knows where he came from, he knows that he's been a recipient of the grace of God.
けれども彼は自分がどこから来たか、過去はどういうものであって、どれだけその神からの許しを受け取ったものであるかということを忘れてはいませんでした。
The biggest enemy to our faith, to our relationship with God,Your biggest enemy is not your sin, and it's not your failures, and it's not your personality type.
私たちの主との関係に関して一番大きな敵というのは、それを妨げるものというのは、私たちの罪でも失敗でもありません。
It's pride.
それは私たちのプライドです。
Because pride keeps us from admitting our sin.Confessing our sin.
プライドというのは私たちが自分が罪を犯しているということを認めようとしません。
You know the feeling that the Holy Spirit is conviction coming and the response of pride is I'm not that bad.
聖霊が私たちのうちに働いてその罪を示してくださってもプライドがあるといや私はそんなにひどいものじゃない。
Things happen in our lives that are sort of indicators, you know, like the oil light of the car. Something's wrong, and we don't admit it.
何か物事が起こって、それによってこう示されたとしても、私たちはそれをなかなか認めようとしません。
You know, we flash, the temper flashes. Well, you know, that was righteous anger.
何かもう感情的にカーッとなっても、いやあれは正しい怒りだったんだ。
And we just resist, just confessing and saying, "Man, I am selfish."
そして、
if we just would admit, if we just would admit things to the Lord, say, "Lord, I really am selfish."
ただ私たちが本当に自分の罪を認めて、あ。主よ、私は本当に自己中心的でした。認めるとき。
God forgive me.
神様、許してください。
And you know, if we just humble ourselves and say, "Thank you, Lord, you've forgiven me. What, man, you're so good to me. I blow it, but you just keep on loving me."
そして、そうやってへり下って、主よ、本当に私を許してくださってありがとうございます。私を愛し続けてくださって感謝しますと。
And we realize God really must love me.
でその時にはあ神は本当に私のことを愛しておられるんだなということ
が分かります。Look at how much he puts up with. Look at how much he puts up with. Puts up with.
どのくらい神が私のことを認可してくださっているんだろう。
And you know, when we realize that we don't deserve it, then it's at that point the love of God just comes into our hearts, and it even shows us more.
そして私たちが、
when we have that attitude, it's like our hearts are in a place where the love of God can pour into our hearts.
でそのような心を私たちが持つときに、神の愛というのが本当に私たちの心にこう注がれてきます。
I heard this expression once, and I'll probably blow it because it just came to my mind.
ちょっとこういう言い回しを今突然思い出したんですけど、
This one teacher was saying once, the grace flows down.
ある教師がこういうことを言いました。恵みというのはこう下に流れていく。
It's like water. You know, water always finds the lowest place.
水のように水というのは常にこう下に向かって流れていきます。
And when we humble ourselves,
私たちがへり下るとき、
we are just in the position of just receiving grace.
へり下るときに本当にその恵みが注がれるところに私たちはいることができます。
In all of these stories here, in this chapter, we see the compassion of Jesus.
この7章を今日見てきましたけれども。 ここにはそのイエスの憐れみの心というものが溢れていました。
Jesus has compassion for people.
イエスは人々に対して憐れみの心を持っておられます。
What that means is that he allows their pain to come into his heart.
どういうことかというと、それは、イエスご自身がその人々が受ける痛みというものをご自身に受けてくださる、感じてくださっているということです。
We see that in his life. He cried with people.
私たちはそれを彼の人生の中で見ます。イエスは共に泣いてくださいました。
He was moved by their pain.
人々の痛みに本当に心が動かされました。
He wasn't like, you know, a stone-faced religious leader that just had, you know, an answer for everything.
イエスという方は本当にもう無表情にですね、聞かれた質問には全部感情を表さないで淡々と答えるようなそういった人ではありません。
But showed, you know, no emotion.
もうそこには何の感情も現れていないような人ではあります。
Look at his life. It's right there for us to see.
もう本当にイエスのこの生き方というものを見てみてください。
And Jesus said to Philip there in John 14 that he who has seen me has seen the Father.
イエスはピリポにこのように言われました。ヨハネの福音書の14章の9節で、私を見た者は父を見たのです。
What he was saying is, this is what God is like.
つまりイエスが言われたのは、これが神の姿なんですよということです。
God is love, as John would write later.
神は愛です。ヨハネがそのように書きました。
God cares about people.
神は人々を本当に気にかけてくださっています。
And he cares about you.
皆さんのことを気にかけてくださっています
。And this is really important to get a hold of.
これはこのことを本当に握りしめておくことが非常に重要です。
Because I believe what the devil has works on doing in many, many people, probably all of us, is to get people to believe this idea that God is far off, he's cold,He's indifferent, and he's not. He doesn't have any emotion for you.
悪魔は常に働いていて、私たちみんなのうちに、みんなのところにも働きかけて、そして私たちの神に対するイメージというものを常に私たちを愛してくださる方ではなくて、もっとこう遠くにいて、なんか冷たくて、本当に何も私たちのことなんか構っていないような、そういったイメージを持たせようと働きかけてきます。
And he works, the devil works to build up this image in our minds, this idea that it's strong. It's called a stronghold. It's like a fortress. This false image of God becomes like a fortress in our minds.
そのようなその神に対する間違ったイメージというのがどんどん私たちの頭の中で強くされていくと、もう本当に要塞のようになってしまいます。
Well, Jesus shows us the truth.
でもイエスが真理を示してくださいました。
And he wants to pull down those ideas.
そしてイエスがそのような間違った考えというものを取り除いてくださいます。
And one big idea we see here is that Jesus has compassion for you.
で、その一つのイメージとしては、イエスは本当に人々に対して憐れみの心を持っておられるということをここで今日学びました。
He cares about you.
皆さんのことを本当に気にかけてくださっています。
He loves you.
皆さんのことを愛しておられます。
And that's something we can really rejoice in.
私たちは本当にそのことに喜ぶことができます。
I mean, that is the bedrock. That's the basis for our lives.
それが私たちのこの人生の本当に基礎となるものです。
I mean, we can learn a lot about God, and it's good, and I want to. But you can. The basis is still Jesus loves me. This I know.
私たちはこのイエスについてたくさんのことを学ぶことができますけれども、でも一番基礎となるものは、主が私を愛しておられる、私はそのことを知っているということです。聖書がそのように教えています。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, we do thank you for the truth that you give us through the New Testament, through the Scriptures.
主よ、本当にこの新約聖書を通して、聖書の御言葉を通して私たちに真理を教えてくださっていることをありがとうございます。
And I pray, Lord, that you would use the Scriptures, use your truth to tear down any false idea in our mind that we have of you.
そしてどうぞこの御言葉を用いて、あなたの真理の言葉を用いてくださって、私たちの思いの中にあるあなたに対する誤ったイメージがありましたら、それらをどうぞ壊してください。
And we thank you for forgiving us of our sins.
私たちの罪を許してくださったことをありがとうございます。
I know that would be so easy for any one of us to be overwhelmed.
本当に私たち全てのものがそのことによって圧倒されます。
That we, if we could see 100% of our sin.
もし私たちが自分の罪を本当に 100% 知ることができたならば。
But you see it all and you forgive it all.
あなたはそれを全てご存知であり、その上で私たちの罪をすべて許してくださいます。
Because of the blood of Jesus.
イエス様の血潮のおかげです。
Lord, we confess, we have been forgiven much.
主よ、私たちは本当にあなたによって十分な許しをいただいたことを告白します。
And we rejoice in that.
そしてそのことを喜びます。
And we want to live our lives as an expression of thankfulness for that.
そしてそのことに対する感謝を持って生きていきたいと思います。
Forgive us for the times when we act like Simon.
シモンのように振る舞ってしまう時をどうぞお許しください。
We think we're better than other people, and perhaps we're always thinking about criticizing other people and not seeing our own sin.
自分は他の人よりも優れているとか、自分の罪は見えずに他の人の罪ばかりを目にしてしまうような時があります。
But we're thankful, Lord, you forgive the critics. You forgive the critical person just as you do the prostitute.
でも主よ、あなたは本当に罪深い者たちを、この罪深い女性を許してくださったように許してくださることをありがとうございます。
And we are so thankful.
本当にそのことを感謝します。
To receive your forgiveness.
あなたの許しを受け取ることができることをありがとうございます。
We commit our lives to you.
あなたの御手にすべてをお委ねします。
Because we know that you love us.
なぜならあなたが私たちを愛してくださっていることを知っているからです。
We pray these things in Jesus' name.
これらのことをイエス様の名前を通してお祈りします。
Amen.
Amen.